皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月18日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は組織よりも渦をです。今本当にですね、大きな組織、今までのこのなんか定型的なフォーマットがですね、どんどん壊れていく時だと思うんですね。特にその2007年のサブプライム危機、2008年のリーマンショックの後ですね、何も新しいことやってこなかった人、新しいことやってこなかった組織は今何もやることがなくなっちゃってるんじゃないんですか。今までのですね、成功の法則みたいなのがどんどん失われていく。儲かつ玉は儲からなくなる。人気が離散していく。やり方が通用しなくなってくる。そうした時に、その次を考えて行動していなかった人たちというのは、今何していいか分からなくなっていると思うんですね。まあ、かといってですね、このまま座っていればですね、まさに座して死を待つのみになっちゃいますから、何かしなきゃならないわけですよ。で、その、何か物事を始める時のその原理原則ってのはあるわけですね。空即是式という言葉があるように、そのエネルギーが形を生むという言葉があるように、何か新しいものはエネルギーから生まれてくるんですね。すなわち何かやろうという時に、まず組織を作って、やる気のない人たちも構わず集めてきて無理やりなんか仕事させる。そうやって何か新しいことをやるということは、形はできるけどエネルギーが整ってないんで結局うまくいかないんですよ。エネルギーがある時一気に形になる、空即是式の要領ですから、こういう時はですね、形を作るのを急いだり、形を作ることを焦ってはいけなくて、あるいは組織を作ることを焦っては決していけなくて、まずその思いを盛り上げるってことが大事なんですね。その思いを盛り上げるというのはですね、人の思いっていうのはこうキャッチボールしながらだんだん増幅していくんですよ。キャッチボールをしながらどんどん増幅していきますから、その同じ思いを共有できる仲間を持つということがですね、一番重要なことなんです。ですから、なんか新しいことをやろうと思ったら、実際そういうことをやりたいと思っている仲間がごく少数でもいいんで、それこそ最初は一人ですよね。最初は一人で宙に向かって天に向かっていろいろ叫んでいる。で、そうするとそれにこうする人がもう一人やってくる。もう一人やってくるだけでもね、これものすごい力なんです。まあそうやってなんか新しいものをこう始めていくっていうことが一番大切で、で、ですからこうね、仲間が出れば、共感する人たちが出れば、そういう人たちとの議論を深めていく中で、ああしよう、こうしよう、これはどうなんだ、あれはどうなんだ、という話が始まっていくわけですね。大体そうやって次をどうしよう、何やろうかって話を始めるとですね、いろんな話が出てくるんです。過去のいろんな問題も出てくるし、未来に対する不安も出てくるし、人間関係の問題も出てくるし、ありとあらゆるですね、今までのそのプラスの思いとマイナスの思いが全部出てくるんですね。逆に言うと、そうやってプラスもマイナスも全部思いをさらけ出すような、非常にアクティブな環境を作って、言ってみればその何をこれを喋ったら危ないとかね、そういうふうな、規制がかかるんではなくて、まあ思うがままですね、その、話し合うことができる場を作るっていうのが、なんかすごく大事なことですね。大体その発行していくって時はですね、腐敗があるとダメなんですね。ですから、やる気のない人とか、反対する人が中に入れとくとですね、うまくいかないわけですよ。よくみんな反対やるんですね。この賛成反対のディベートで、勝てば物事うまくいくという発想をするんですが、あれ実際に全くの間違いですよね。賛成派と反対派がディベートして、賛成派が勝ったと、じゃあ反対派は喜んでそれを賛成してやるかというと正反対ですよね。分かれていきますよね。ですから議論に勝つということと何かをやって成功するということは全く違うんですね。ですからそのまあ議論したきゃそれ議論してもいいんですけども、なんか物事やりたいと思ったらですね、まずやりたいと思う人たちが集まってなんかやってみるんですね。で、それがだんだんですね、本当に勢いを得て形を作ってくれば、周囲の人たちをみんな巻き込んでいく形になります。すなわちですね、最初に必要なのは、組織ではなくて渦なんですね。その非公式な人のつながり、来るもの拒まず去るもの追わずという、人たちがその集える場所、場を作ることが非常に重要なことなんです。この間も沢登先生のお話を伺いました。沢登先生も、 場を作ることの大切さを何度も何度も言っておられましたね。すなわち溜まり場ですね。溜まり場の大切さを何度も何度も言っておられました。やっぱりそうなんです。溜まり場ってのは大変重要で、もちろん最初はそのインターネットとかですね、ネット上の世界でもいいんですが、ネットだけじゃやっぱりですね、なんかすまないですよ。やっぱり実際に顔を合わせてですね、一緒に行動していかないと物事進みませんから、まあネットはね、なんかこう、ちょっと知るぐらいの話ありまして、その後の行動っていうところはね、やっぱり実際に会って進めていかないといけませんから、まあそういうことをどんどんこれから進めていくっていうことが、まあ重要なんじゃないんでしょうかね。で、日本という国もですね、本当にそういう渦を作るってことは非常に上手な国で、なんかそのリーダーってそもそもなんかあんまり強権的なリーダーは日本じゃ通用しないんですよね。こう全体をこう抱え込むって言いますか、全体を包み込むようなリーダーが日本は大体成功しますんで、そういう人たちっていうのはあんまりこの上からのね、強制的な力で何かを作るっていうことしませんで、で、やんわりと、まあ、来るもの拒むの去るもの追わずっていうようなところでですね、組織運営していくっていうタイプの人が多いと思いますね。だから逆に今のようにですね、何やるんでも強烈な組織を作ってやらなきゃならないというところは、どんどん衰退するでしょう。成功しないですよね。だからまあ、一生懸命頑張って組織作って、何事も組織でやろうとすればするほど、かえって組織弱くなって、物事成功しないって悪循環に陥ってますよね。で、それ別に日本だけじゃなくて、外国でも本当は同じなんですよね。なんかそのリーダーが、リーダーのエゴですよね。リーダーのエゴが出てくると、自分がなんか仕事したように見せたくてね、なんか意味もないよね、巨大な組織作ってみたり、まあ、いろんな問題起きるんですけども、まあそういうエゴというものをちょっと覗いておけばですね、まああとは皆さんそれなりに、元気よく暮らしていけるんじゃないかなという感じがするんですね。さあそれでこれからまあどうなるかって言った時にですね、例えばその産業を再生するって話になりますでしょう。まあ企業の中で新しい仕事を始めるのもそうです。産業を再生するっていうことを考えるとですね、これあらかじめ設計図を書くっていうことは実用不可能なんですね。何が正しいかっていうことは最初からわからないわけですよ。そうするとやっぱりこうみんなで溜まり場みたいなのも作ってですね、ああでもないこうでもないっていうふうにやっていかないと、新しいそのまあ技術だとかね、新しいこの仕事っていうのは生まれてこないんですよね。だからこういろいろとですね、そのまあ今の段階ではね、その全体像が見えないようなものでありましても、それ実際に全体像を作るためにはですね、みんなの思いを一つにこう結集させていくっていうことが非常に重要で、その思いの結集っていうのは思いの渦ができるっていうイメージですね。こうなんかみんななんかこれやりたいなと思ってですね、なんかだんだん皆さん興味を持ってくる、渦に引きつけられていく、まあそういうものを作るっていうことがすごく大事なんじゃないんでしょうかね。で、やっぱり渦はですね、必ず中心があるんですね。渦ってのは真ん中がありまして、渦の真ん中は絶対揺らいではいけないっていうのがね、大原則なんです。渦の真ん中が揺らぎますとですね、これ渦にならないんですね。みんなばらけちゃうんです。ですから渦の真ん中っていうのは、もう最初から終始一貫もこれだと決めたら動かない。風は自分の周りで起きる。自分自身は風で動かないというね、そういう確固たるものがね、どうしても必要なんです。ですから、このね、組織を作って、強制的に組織を作って何かやらさせられる場合にはですね、まあなんか仕事したふりをすることってできますよね。適当にですね、会議やって適当になんか報告書を作っておけばですね、とりあえず仕事して格好にはなりますよね。だからそれ格好をつけるんだらですね、別に風が吹こうが吹く前がですね、なんか適当に誰かやってけばいいわけね。あまりその大きな問題にならないんですけども、なんか本気でなんかやろうとしたときね、どうしてもなんかやらなきゃなんないっていうときは、そういう形じゃありませんから、自分たちが本気で何かやらなきゃいけないんで、そういうときというのは、本気なことしかできないってことですよね。だから、今の、まあ日本だけでなく世界もですね、まあ本気でなんかやってる人ってのはそれはね、いますが、なかなかその本気でなんか仕事してない人っているわけですね。すなわち本心と違うことやってる人ってたくさんいますよね。本心と違うことやってる人って本心に帰ったらもうその仕事できなくなるじゃないですか。逆に本心から望んでないってことはその仕事にね、なんか命がけで当たれないってことでしょ。 そうすると、やっぱりそれ突破できないですよ、時代の壁はね。だって本人が本気でやりたくないんだもん。ねえ。じゃあやる気を出すにどうしようかって言ったらですね、どっかのコンサルタントを呼んできてやる気を高めましょうなんていうバカなことをですね、数年前までね、よく日本の大企業をやってましたよ。その、まあ、やる気が上がらない原因は、あんたの会社の運営の仕方に問題があるんだろうと思うんですけども、それはさて置いといて、それは置いといて、とにかくですね、経営者が悪いんじゃなくて従業員が悪いんだと。この悪い従業員のね、モチベーションだけを上げてくれればそれで十分だとかね、そういうバカなことを言ってたですね、経営者がですね、結構大きな組織にいたんですが、まあそういうのはみんなもう おしまいですよね。だから、まあ全体として日本全体でも考えるとですね、やっぱりもう一回やりたいところに戻らないとね、それは無理だし、やりたいところからなんか本気になれるような仕事をですね、たくさん作っていかないと難しいと思うんですね。前に高島博士のですね、お話を聞かせていただいて、収録してラジオに載っけてありますが、あの中でも確か博士言ってたと思いますが、新しい生命が生まれるときは、多様な生命が一度に生まれるって言っておられるんですね。多様な生命は一度に生まれるんです。すなわちですね、なんか少しずつ仕事が増えていくっていう、なんか少しずつ種が増えていくって形で新しい生命生まれるんじゃなくて、新しい生命は一気に生まれるんですね。一気に生まれてきて、一気に広がっていくんです。ですからなんか、本当に新しい時代が始まると、ね、なんかその、たくさんの思いを持った人がいるんですが、まあそういう人たちが同時にですね、あ、これならできるっていう仕事がですね、まあ同時になんかいくつも生まれる。これが本当の意味での、まあ、再生って言いますか、命が生まれる瞬間っていうことのイメージなんですね。これは非常に興味深いことだと私は思うんです。まあ、自然界がそういうね、特に微生物がそういう原理で動いてるそうでございましてね。ですから、その我々も少しね、その辺はね、自然ということを、まあ、考えて、ビジョンを立てるとすればですよ。なんか少しずつ新しい仕事が増えていくようにですね、なんか運営するっていうよりもですね、まあ一つの会社であればそれはそうかもしれませんね。会社の運営ということであったら、それは何できる仕事を一つずつ増やしていくってことなんでしょうけども、社会全体という場で考えるならばですね、まあ自然が支配しているような、自然の支配に近いような場をどうするかと考えると、ある種の層が変わると、層転移を起こすとですね、一気にいろんな仕事、いろんな役割が生まれてくるってことなんですね。だからその大きな層転移を起こさせるっていうことが非常に重要で、それは昔で言えば明治維新だし、あるいはその、なんですよ、昭和20年8月15日でありますしね、ソビエトとかああいう国で言ったらそれは、ベルリンの壁の崩壊で、政治的な事件というよりも、なんか人々の気持ちを変えさせる事件ですね、争点を起こすっていうのは。それが起こった時に、今まであるようななんかこう、思考の束縛がですね、思考の束縛が一気にこうなんか取り外されて、なんか自由に考えて行動してもいいんだという、なんかそういうある種の積極性といいますか楽観論がですね、まあ、すごく自然にみんなで感じられるという、まあそういう風になるわけですね。そうなると、あっちこっちで、じゃあ俺はあれをやろう、これをやろうって話で、今までのこの確執を超えてね、今までの敵味方を超えてですね、なんかみんな話し始めるわけですよね。そうしちゃってですね、なんか次の時代っていうのは生まれてくんじゃないでしょうかね。人の考えることってのはですね、人がなんかその理性を使って考えることってのは、大体大したことないんですよ。だから理性に基づいて組織を作ってね、なんかこの物事を運営しようと思ってもね、全然うまくいかないことが多いんですよね。短期的にものすごくうまくいくことって、一瞬ではあるんですけども、中長期的には難しいですね。でもしかし逆にですね、人間がなんかちゃんとやってうまくいくものっていうのは、実はその一番初めは、必ずしも頭で考え抜いた通りにやってるわけじゃなくて、不思議なインスピレーションって言うんでしょうかね。なんかこうやったらうまくいくんじゃないのかなという不思議なインスピレーションでリーダーはやってることが多いんですよ。本当にうまくいくのか、具体的に示してみろと言われてもですね、いや、具体的に言えるのはこの辺までですよと。じゃあどうしてうまくいくんだ。いや、それは直感ですわ。これきっとうまくいきますよ。なんか今回は情熱が違うんだよとかね。なんかそういう会話って我々の中でよくあると思うんですね。で、大体それ成功してんですよね。だからこれはやっぱりですね、まあ少し上のレベルの話で言えば、これこそ天のシナリオ、神のシナリオなんですね。よくその陰謀っていうのありますけども、人間のやる陰謀なんて大したことないんですよ。 その本当の陰謀っていうのは悪神の陰謀なんですね。そういう意味で言いましたら、この3000年ぐらい、あれもうちょっと長い時代はですね、良い神と悪神の陰謀の戦いなんですよ。良い神が、ね、押し込められて、その良い神が何とかこの世をですね、作り直したいと思って、それをですね、力ずくで抵抗、それを力ずくで壊そうとして悪神がいる。で、悪神がいろんなですね、悪い仕組みをしている。悪党の仕組みをですね、なかなか善人が分かるものじゃない。だから良い神たちもですね、悪党どものですね、悪神のこの悪人をですね、仰天することが多いんで、まあ、悪権に取られる中、どんどんどんどん世の中悪くなっていった。反対に悪神はですね、どんどんどんどん栄えていった。しかし、その実際にこの、じゃあ神のそのシナリオって言った時にね、それ実際俳優を選んで、神はその形を作ってるわけですよ。すなわち、まあ神の世界ってのは言ってみればシナリオですからね。それを実際に実行する人がいるわけですね。これがその善人であったり悪人だったりするわけです。ですから悪党の陰謀というのはですね、要するにあれ元は悪神の陰謀ですよね。悪神の陰謀だからね、ものすごくある意味で今までトントン拍子でうまくいったんですよ。あれ人間が考えてやったあのものならそんなうまくいかないですね。で、悪神の陰謀で、その悪神の陰謀に乗っかった、まあ、悪人たちが行動した結果ですね、なんか悪くなったんです。そうするとね、非常に面白いことはわかるんですよ。本当に自分で考えてやったことなのか、悪神に乗っけられてやったことなのかっていうのは、人見てるとですね、例えば、ね、悪神ということで言いましたら、なんつうのかな、ある種のこう、なんか浮世離れした感じ、人間離れしたところってこう出てくるわけね。そういうのは大体なんかこう、上から、天から動かされてるような感じですよね。ですから、そういうのを見たら、あ、これは人間がやってるっていうのは、なんか悪神やってんだなと。なんかそれぐらい思ってるといいんじゃないでしょうかね。ですから、非常に弱々しい人間が大体悪神のですね、手先に選ばれるんですよね。悪神が道具に使う人っていうのは、大体腹の座ってないやつで、もともと弱いんですよ。で、そのコンプレックスを持ってて、悪神が乗り移るとなんか気持ちいいんでしょ、あれ。ね、自分も強くなった気持ちがして。で、そういう集団意識がどんどん広がっていくとですね、悪神の司るよと。まあ、いう表現がぴったりの世の中になるということですね。ですから、陰謀一つ取ったってですね、さあ人間である陰謀では全然ダメで、人のやる陰謀、神のやる陰謀、すなわち神のシナリオ出ないとうまくいかないんですね。で、良い神の扱う、その人っていうのは、あれは面白いんですね。あれは普通の人使うんですよ。ジャンヌ・ダルクじゃないけども、本当に普通の人なんですね。いわゆる権力者だとか、特別優れたと人から、言われて有名になってる人ではなくて、ごくごく普通のどこにでもいる人を大体良き神ってのはですね、道具に使うんですね、俳優に使うんですね。ですからなんかごく普通の人ですごい人が出てきたら、こりゃその裏後ろ側にはですね、すごい神がついてんじゃないのと、それぐらい思っといてですね、いいと思いますよ。それぐらいなんかね、思って見ていないと思わぬなんかことになるような感じがしますね。まあそれはともかくですね。まあそういうもんですから、この渦というものもですね、その一番の元を考えればね、その、まあ何かやりたいという、その絶対揺らがない信念があって、で、その信念も、まあ最後は天のシナリオなんですよ。なんでいつ、今日この時にこうやって人がたくさん集まるのか、理屈につかないことって多いですよね。で、実際にそうやって人が集まってて、あれよあれよまという、あれよあれよという間にですね、なんか物事が進むっていうことは非常に多いじゃないですか。やっぱそこにはですね、やっぱこう天の働きみたいなものがあるんじゃないですか。ね、神話読んだってですね、日本列島を作るとき、まあ大地を作るときですね、右にかけ回して左にかけ回して作ったってなんか神話にも書いてありますからね、こう渦を作ってなんか生まれるっていうのは、渦を作るとなんか生まれるっていうのは、まあ神話にもある通りですよね。まあなんかそんな感じで世の中って動いてんじゃないんでしょうか。ですから、その、とにかくですね、まあ、こういう時にね、理屈をこねて、なんか新しい組織作って新しいことやろうと思っても、まあ全然成功しないんで、だからといって何もできないと言って、呆然としてるってことが一番の間違いですよね。政府が愚かであるっていうことは決して国が愚かであるっていうことではないんですよね。やっぱりそのある種の整理が行われる時っていうのは、その人間の及ぼす力っていうのはむしろ弱められますよね。で、だから政府が機能しない、今までのリーダーが機能しないっていうのは逆に言うと天がですね、思った通りを犯してるわけですよね。で、人に任しといてうまくいくときは、まあ、ね、素晴らしいリーダーが出てきて、人が まあ、人の行動としてね、人の思いや人の行動として世の中を動かしていきますが、なんかあんまりひどくなるとですね、ちょっとこれ整理しないかんと。整理するためにはね、失敗する姿を見せつけて、国民がこれはダメだと思わせる必要ありますよね。でもかといってそのままやっとくと国潰れちゃうから、まあ、あちこちの普通の人を使ってですね、まあ、自分の思いと行動として普通の人たちが行動した結果、新しい時代を作っていくという、こういう二段構えですよね。皆さんが例えばですね、いや、これは別にね、その特別な宗教ということを考えなくて、皆さんが自分の子供をどうするか、自分が面倒を見てる人たちをどうするか考えたら、多分同じやり方を取ると思いますよね。あくまでも本人の自主性を尊重すると、尊重すると。本人たちが考えて行動したようにやって、最終的にうまくさせようと思ったら、今言ったやり方しかないでしょ。世の中全部掃除系ですから、天もおそらくそんな感じなんだと思うんですね。だから、その、組織が壊れたらおしまいってこと全くないんですよ。自然においてはですね、組織が壊れたらおしまいってこと全くなくて、大きな組織が壊れるときっていうのは、なんか次に新しい芽が一斉に吹き出す。山火事の後の山肌から一斉に芽が吹き出す。その前兆現象だというふうに考えたらいいですね。だからこそですね、もう早くなんか渦を作って、しようこうしようってことを決めておかないと間に合わないんですよ。チュニジアだってですね、こんなに早く大統領がですね、亡命するとはね、みんな思ってなかったと思いますよ。もうちったらこらえるもんじゃない、こらえるんじゃないかと思ってたと思いますね。しかし、高校大学生が騒ぎ出して、高校大学を一斉臨時、まあ、休業って言うんでしょうか、閉鎖してから、もう2週間経たなかったんじゃないですか、なんかね、それぐらいでなんか潰れちゃいましたよね。で、潰れちゃったらもうですね、もうその瞬間からなんか人は行動していかないと、みんなの生活の基盤がなくなっちゃうんですよね。だから本当に、まあ、国でも、それから、地域でも、それから企業でも組織でもないですけども、全部終わっちゃってからですね、さてどうするかって言ったってですね、みんな腰が座らなくなっちゃって難しいんですよ。だから今まさこの時ですよね。で、どう見ても国には渦はできてませんわね。永田町、霞ヶ関、大手町はどこ行ったって渦なんかないし、やっぱりだからそこは天がここじゃないって言ってるんでしょ、あれ。で、渦があるところはやっぱ地方だし、ね、露発的なとこですよ。あら、みんなさんすごいなんか情熱よ。だからそれはもうやっぱりなんかね、自然がそういうふうにこう我々見せてくれてますから、じゃあとりあえずそういうとこから始まるのかなと、まあ、自然に対しては謙虚な思いでね、接していくとですね、大体あんまり見誤るってことはないですよね。まあですから、とにかく組織とかなんかにこだわることなくですね、同じ思いを持った人たちでどんどんこう渦を作っていただきたいと思うんですね。各地域でも職場でもですね、あるいはなんか自分のやってることでも何でもいいですよ。とにかく同じ思いを持った人たちが話をですね、こうずっとしていって、みんなが活性化していくと、組織発行していくんですね。発行していけばですね、たくさんの生命が一度に生まれていきます。ただし腐敗が一箇所でもあると、発行は非常に難しくなるんですね。だから腐敗している部分は切り離したらいいですよね。切り離して、後から作り直したらいいですね。だから腐敗している部分は切り離して、なんか発行していく部分、前向きなところをですね、まあ重点的に、前に進めていくってことが非常に重要なんじゃないでしょうかね。まあ本当にですね、チュニジア政府の崩壊ってのは大きなですね、変化だったと思います。これから渦を作りながら新しいことを作っていく以外に我々も生きる道はないということだと思いますね。まあ頑張っていきましょう。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、組織よりも渦をということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。